皆さんこんばんは。こんばんは間違えた。皆さんこんにちは、スオーフローラです。昨日の配信を受けて、ラジオトークがなくなるなんて絶対に嫌ですとかね、なんかそういうメッセージをたくさんいただきまして、もうそうよね、そんななくなってもらったら困るわよね、私も困ります。どうかどうかラジオトークが盛り上がっていくように、本当に私も願っております。はい、ありがとうございます。はい、ですね、今日はアイユライマンダラを開催しました。初めての開催だったので、どのように進むか、どのように感じていただけるのかということを少しね心配ではあったのですけれども、すでに何人もの方から癒されましたとか、自覚していなかった自分を見つけましたとメッセージをいただいていて嬉しく思っております。あまりねよくわからなかったという方もいると思っているんです。私で、それは取り組み方が悪かったとか、マンダラが自分に合わなかったとかいうことではなくて、書き出した内容が、その意味というかね、書き出した内容自体がこう自分の中でしっくりくる、分かってくるっていうのがもう少し先であるということだと思っていただきたいんですよ。なんか成果とか意味を求めて行うものではなくて、今のままのその自分というものを知るためのツールなんですね。一見ネガティブに見えるワードが出てきたとしても、出てきて驚いた方もねいましたけれども、もうそれも花丸大正解です。間違っているものを正して良くしていくのではなくて、ただ今の自分をそのまま変えない、それができたことが重要なんです。良くしたらダメなんです。今のあなたが良いと思っているそれはきっと良くないし、良くしないまま今の自分を味わえた人から順番に良い方向に向かっていく、言葉遊びのように聞こえるかもしれませんけれども、事実そうなんですよ。だから繰り返しにはなりますが、もしよく分からなかったなと思ってもがっかりしないでくださいね。それでいいんです。そうやってありのままの自分を人の手を借りずにできるようになって、ありのままの自分を人の手を借りずに把握できるようになった時、観察力がついてきたなっていうところですから、そこに徐々に向かっていけばいいわけですよ。で、マンダラを開催している時に、どうやってアイユライマンダラを思いついたのかということを聞かれました。で、アイユライマンダラはこの真ん中のねマスに今の私を置くんですよ。通常ここは目標をね置くと思うですけれども、でそこに目標を置くとするじゃないですか。で置いてしまうと、他人に称賛される自分とか、かっこいい自分になるためのストーリー作りになっていってしまうんです。でそれが悪いと言ってるんではないですよ。でもそれってどこででもできるし、きっとほとんどの人が常に考えている、無意識に考えていることなので、わざわざうちのアカデミーでやることではないと思ってるんですね。だから私を置きました。また開催したいと思っていますので、ご都合の合う方はぜひご参加ください。ちなみに私が作ったマンダラの、自分を自分たらしめる要素の一つは何だったかというと、小説でした。書くことっていうね、しようかと迷ったんですけど、小説っていう単語にしました。でさらに小説の周りに書いたものの中で、一つ私の目に留まった、心に留まったものは、友人に言われた一言です。まだ本を書いてもいない時期、もうずっと前のことですよ。友人に芥川賞を狙うんでしょって言われたんですまだ書いてもいないのに、スオーフローラでもなかった頃ですよ。先ほどその友人にね、LINE をして覚えているかということを聞いたんです。そしたら覚えていました。中学時代から私のことを知っていて、私が書くことを好きなのも知っていて、なんとなくそう思ったから言った後のことでした。今彼女はね、芸術の分野で活躍しているんです。ヨーロッパにいるんですけれども、大学を卒業してから、日本の大学を卒業してから再度大学に進み、西洋画の道っていう言い方が正しいのかな、ちょっと分かんないけど、とにかくそっち方面の道に進みました。私は素人なので、素人の私はその何を見ても素敵上手ってなってしまうんですけれど、でも、ね、だから彼女にはいつもこう適当なこと言わないでって笑われるんですけれど、でも彼女の描く絵はどれも素敵に見えるんですよ、私からしたら、で彼女からしたら私の描く文章がそうだったのかもしれませんよね。いや分かんない、全く検討中やかもしれないけどでもねそのきっとそうだと思っていることは、彼女がそれをね言った時、芥川の話をした時、多分私はねリラックスしていたんですよ。何にも考えていないリラックスしている時に彼女にポンと言われた言葉だった。だから私の中にストンと入ってきて、これだけの時間が経っても残っていた、このマンダラを作る時に出てくるぐらいだったっていうことだと思うんです。リラックス、やっぱりこれはねキーワードだと思います。はい、 では、ここからはねちょっといくつかいただいた感想、今日のねマンダラにいただいた感想をお届けして、終わりたいと思います。はい、フロラさん、マンダラの開催ありがとうございました。参加してよかったです。私のマンダラに繰り返してできたのはお金と香りでした。香りのことをビジネスにしたい気持ちと、どうしてもお金を稼ぎたい気持ちが今の自分のど真ん中なんだと、ようやく腹をくくった気持ちです。もういい加減あれも欲しいこれも欲しいと思わず、それだけを頑張る3年間を始めようと思いました。このような機会をくださってありがとうございました。この3年間っていうのはね、私がよく3年あれば人生が変わるということを言っていますので、その3年間ということだと思いますけれども、そうですよ、3年あれば人生は変わります。私つい最近あれなんですよ、グランディールのね第6期が始まったんですけれど、グランディールの1期が終わったタイミングですね。終わったタイミングから数えるとちょうど3年経った時期なんですよ今が。そう、1期の人たちの3年が終わったターンです。なのでその1期の人たちの名簿を見ていたんですね。で見ていたら、確かにこの3年でもうガラッと変わった人っていうのがたくさんいた。で、その後の話を聞いてない人っていうのも、たくさんお名前を見ていて、この方どうしてるのかなと思う方たちが何人もいましたので、ちょっと私はCクラスの方たちを中心に、ちょっと連絡を取ってみようかなっていうふうに思ってるんです。これを聞いている C クラスの皆さん、えっと思ったかもしれませんけど、近々私から何か運営からですけれどもメールが届くと思いますので、ちょっと覚悟はしておいてください。はい、3年経ったところでのお伺いです。はい、さて次、フローラさんが瞑想してくださっている間寝ておりました。マンダラが始まってすぐ怖いなと思いました。今の自分を直視することがしたくないことだからです。一人でできないから申し込んだので矛盾していますが、でもいざ作ってみたら割と簡単に作ることができました。マンダラに書いてあった私は病気に関することがほとんどでした。それは今私が闘病中だからですが、それにしても病気のことばかりを書いていました。私はもっと母として妻としての自分がいると思っていたのですが、自分のことばかりの自分勝手で自由な人間だったようです。それを見て笑えてきました。自由になりたいと思っていましたが自由でしたいいですねはい、フローラさんこんばんは。先ほどはありがとうございました。あっけなく書き終わってしまって、あれこれは自分に必要なかったかなと一瞬思ったのですが、認定講師の方たちのシェアや考え方が勉強になって楽しい時間でした。また終わってからお風呂に入ったのですが、湯船の中で唐突に、あ、私に不足はないんだと分かった瞬間がありました。私は完璧ではないし、結婚したいのにできず彼氏もおらず仕事ばかりしているような生活で、それがコンプレックスでしたが、そうか、不足していないんだと分かったというよりも、分かってしまったという感覚です。腑に落ちるという体感をマンダラで得るとは思いませんでした。いや、それはなかなかびっくり体験でしたね。この分かった、分かってしまった、腑に落ちてしまった、ああこれだったんだって掴むあの感覚、まあ、何かの、どのことに対してか分かりませんけど、皆さんこう何十年生きてると、はあ、これかって分かる瞬間あったと思うんですよ。いろんなことに対して、あれはもうなんていうか言葉では説明ができませんよね。A だから B っていう話ではなくて、もう自分の体がこれかって分かってしまう感覚、あれですよ、あれ、あれこそがこのまさに五感で分かるっていうことだとじゃないですかね。説明ができないけれども、でもだって一個一個の理由なんて説明できないじゃないですか。こうだからこうだからこうでした。でもそんななんかね、つまらない例え話がそうだったらやめる、そうね、みたいな、そういうことじゃないじゃないですか。物事には原因があるようでないのでね。そう、なんかそういう体感をマンダラで得られたっていうのはすごくすごく大きなことですね。それは本当に良かったですね。おめでとうございます。マンダラを受けてくださった皆様に対しては、また1週間後か10日後かそれぐらいのタイミングでメッセージを送らせていただきますので、そのメッセージを読んでいただけたらと思っております。アーカイブで見ようと思ってらっしゃる方、日本は 土日祝と3連休なんですね。3連休明けた火曜日にアーカイブを送る予定でおります。今しばらくお待ちください。というわけで、それでは皆様、今日も良い一日を過ごしください。ごきげんよう。スオーフローラでした。バイバイ。